我が輩は猫である。夏目漱石。1。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは、時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられて、スーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて、書生の顔を見たのが、いわゆる人間というものの見始めであろう。この時、妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛をもって装飾されるべきはずの顔が、つるつるしてまるでやかんだ。その後猫にもだいぶあったが、こんな方はには一度も出くわしたことがない。のみならず、顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせぽくて実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることは、ようやくこの頃知った。この書生の手のひらのうちで、しばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか、自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして、目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやら、いくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違って、むやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ這い出してみると非常に痛い。我が輩は藁の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。我が輩は池の前に座って、どうしたらよかろうかと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらくして、泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃーにゃーと試みにやってみたが、誰も来ない。そのうち、池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をして、そろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這って行くと、ようやくのことでなんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったらどうにかなると思って、竹垣の崩れた穴からとある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日に至るまで、我が輩が隣の三家を訪問するときの通路になっている。さて、屋敷へは忍び込んだものの、これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し、雨が降ってくるという始末で、 もう一刻の猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いてゆく。今から考えると、その時はすでに家の内に入っておったのだ。ここで我が輩は、かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一に会ったのがお三である。これは前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見るや否や、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから、目をねぶって運を天に任せていた。しかし、ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我が輩は再びお産の隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五遍繰り返したのを記憶している。その時にお産というものはつくづく嫌になった。この間、お産のサンマを盗んで、この返報をしてやったから、やっと胸のつかえが降りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が、騒々しい何だと言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて、主人の方へ向けて、この宿なしの子猫が、いくら出しても出しても、お台所へ上がってきて困ります、と言う。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら、我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがてそんならうちへ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は悔しそうに我が輩を台所へ放り出した。かくして我が輩はついにこのうちを自分の住処と決めることにしたのである。我が輩の主人はめったに我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入ったぎり、ほとんど出てくることがない。うちの者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々忍び足に彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は異弱で、皮膚の色が炭鉱色を帯びて、弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに大飯を食う。大飯を食った後で高地ヤスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。二三ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の舞を繰り返す日課である。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間と生まれたら教師となるに限る。こんなに寝ていて勤まるものなら猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると、教師ほどつらいものはないそうで、彼は友達が来るたびに、なんとかかんとか不平を鳴らしている。我が輩がこの家へ住み込んだ当時は、主人以外の者には甚だ不人望であった。どこへ行っても跳ねつけられて、相手にしてくれてがなかった。いかに珍重されなかったかは、今日に至るまで名前さえつけてくれないのでもわかる。我が輩は仕方がないから、できうる限り我が輩を入れてくれた主人のそばにいることを務めた。朝主人が新聞を読むときは、必ず彼の膝の上に乗る。彼が昼寝をするときは、必ずその背中に乗る。これはあながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯びつの上、 夜はこたつの上、天気の良い昼は縁側へ寝ることとした。しかし一番心持ちの良いのは、夜に行って、ここのうちの子供の寝床へ潜り込んで、一緒に寝ることである。この子供というのは、五つと三つで、夜になると二人が一つとこへ入って、人前へ寝る。我が輩はいつでも彼らの中間に、己のいるべき余地を見出して、どうにかこうにか割り込むのであるが、運悪く子供の一人が目を覚ますが最後、大変なことになる。子供は、ことに小さい方が立ちが悪い。猫が来た、猫が来たと言って、夜中でも何でも大きな声で泣き出すのである。すると例の神経異弱性の主人は、必ず目を覚まして、次の部屋から飛び出してくる。現に先立ってなどは、物差しで尻ぺたをひどく叩かれた。